教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、小林恵子です。毎週水曜日に配信しておりますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのはいつものように、株式会社インスパイアコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のテーマは何でしょうか。
今回はですね、もう待ったなしとひたすら言われてますけど、
はい、
大増税時代について。
ああ、
どうでしょう、
ね、増える増えるとは
ひたすら言ってますよね。
まあ、ちょっとこっちも覚悟してますけれども。
お、してるんですか。
いや、だってもうそうしていかないとどうしようもないんじゃないかっていう危機感をやっぱり抱いてはいるんですが、どうなっちゃうんだろうっていう、うん、
すごいですよね。なんか言い続けて首相変わり続けて、
うん、そうそうそう、でこうね、選挙のためにちょっとまだ待ったをかけるか
っていう話で、次も今の野田政権が社会保障と税の一体改革っていうのを掲げて、かつまた解散かという話がひたすら言われてますけど、
誰がちゃんと実現していけるのかっていうのも気になりますけれども、ね、
まあ、今回あのポッドキャストでは、はい、あくまでもですね、例えばその今の財源が足りないから増税しましょうとか、うん、教育のために財源確保とか、例えば震災のためにとかっていう細かい話をやっているとちょっとキリがないと思いますんで、はい、まあ、税金とか社会保障の部分、まあ、例えば年金とか健康保険なんですけど、その部分がまあどれがどんだけ上がったらどういう生活のインパクトがあるのかっていうのを今から考えて、まあ当たり前なんですけど生活をしなきゃならないなっていう話を少ししたいと思うんですよね。で、増税増税って言うんですけど、あの一個ちゃんと切り離しておくと、社会保障っていうのと税金っていうのは原理原則としては違うんですよね。だから税金っていうと消費税、法人税、所得税、相続税とかってい こう一般的に言われるこう税務署が扱うような税金、あとはもう皆さんからするとこう取られてるから同じだっていう感覚はあるにせよ、社会保険、まあ、例えば国民年金であるとか、病院に行ったら払うその、まあ、その常に納めてるんですけど社会保険料払っていて、で、それで病院で何割負担とかっていう問題とはちょっと違うんですよね。それは、まあ、財源はもちろん国に入ってしまえば同じな、何十兆円ってお金じゃ同じなんですけど、まあ、そこはちょっと違うと、
はい、
あくまでもちょっと今回のお話は大増税時代ということで、税金の話に絞って、したいというふうに思ってるんですけども、今は、もう取り出されているのが消費税、5% から 10% ですか。
一気にこう その数字が来ると結構家計にもドーンと響くなという。
しかも今議論されているのは、10% という 10% というのはあくまでも、当面の目標であって、本来的には20から 25% 必要だというふうに、まあ、財源的に考えると言われていますね。それがまあ税か非かとか、正しいか正しくないかとか、そういうことは一旦置いておくと、まあ、そういうふうに言われてますよね、はい、やっぱり通常の生活上消費税が一番大きいですかね。
あ、そうですね、
うん、消費税はですね、結構問題を抱えているのは消費税はですね、5% から 10% 投げるとか、まあ、何パーセントになるのでも結局議論的には同じなんですけど、消費税は逆進性という問題を常に抱えてるんですね。
逆進性、
はい、結局例えば大金持ちの人が、スーパーに行ってお金、例えばレタスだとかさつまいもだとかっていう生活必需品を買うのと、まあ、あまりお金を持ってない人がレタスとか、お米とか生活必需品買うのって、結局消費税って皆さん一律に10% だと 10% になるわけじゃないですか、そうすると生活必需品の部分が上がるので、実はお金持ちの方が得なんですよね、相対的に言うと。
なるほど、そうですね、
うん、結局一律に上がってしまうので、じゃあ、生活保護を受けている人でもスーパーに行け、私は生活保護を受けているから、消費税払いませんっていうのは通じないんですよ、だからより貧困な人ほど実は消費税の痛みっていうのが大きくなっちゃうっていうのが、これが逆進性の問題と呼ばれるものなんですね、でそうするとですね、この逆進性をなくすためにどういう議論があるかっていうと、これはできるかできないかって話を置いておくとですね、例えばこれも海外とかでは結構普通なんですけど、お米とかレタスとかそうキャベツとかそういう生活必需品には、消費税を課さない、
はい、
で贅沢品に 消費税を課しましょうと、
はい、
だね、小林さんが買っている服には貸しましょうと、これは贅沢品です。ただお米とか普通に生活する分には、はい、これは贅沢品じゃないので消費税は貸しません、もしくは、10% よりも安い税率にしますと、いうことをやれば逆進性がなくなるんじゃないかっていうふうによく議論的には言われるんですけど、まあ結構難しいんですよね。いや簡単に言いますけど、例えばチョコレートはどうなんだとか、
はい、
チョコレートってどっちですか。
生活必需品。
いや、じゃあチョコレートは生活必需品だとしますよね、はい、じゃあチョコレートケーキはどうですか。
ああ、贅沢品っていう、ですよね、イメージになってきて、
ね、そうなんですよ。結局それを加工したらどうなるんだっていう、その切り分けってものすごく難しいんですよね。
線引きも難しいし、そうなんですよ、カテゴリー分けも難しいでしょうね、
例えば、海外でよくあるのが、フランスパンは生活必需品なんですよ、なんですけど惣菜のパンは贅沢品なんですよ。
へえ、じゃあ同じパン屋さんでも税率が違うんですか。
そんな無茶苦茶な議論っていうのが、まあ、さ海外の人から取ってみれば慣れているんだとは思うんですけど、まあ、実はそういう無茶苦茶な議論もあって、で実際に実行するのも結構難しいんですよね、
はい、
うん、もっと言うとじゃあそんなことができるんだったら、ベンツは、50% 消費税貸して、カローラには消費税を貸さないっていうことも別にやろうと思ったらありえるわけですよ。
そうですね、
そんなことできるのであれば、
はいはいはい
はい、うん、じゃあその切り分けはどこなんだっていう議論は常にあるんですけどね、だからあの増税って簡単に言うんですけど、消費税だけ取ってみても非常に問題があって、
はい、
誰かに税率を上げればいいよねっていう、それ財源できたから、じゃあ貧しい人たちに対して生活保護のを増やしましょうっていう議論はなかなか難しいんですよ、
はい、
生活保護を増やしたって消費税で結局持っていかれてるじゃない。
そうですよね
っていう議論が常にあるので、やっぱり難しいですよね、
はい、
であとは、今は、復興財源の問題もあるんですけども、やっぱり次法人税であるとか所得税、
はい、
でつまり儲かったものに対する、で消費税っていうのは使ったものですよね、
はい、
お金一銭も使わなければ、はい、消費税は1円もかかりません、
はい、
で次は、お金を使わなくても、儲かった分に対してどうなるのかというのも、
はい、
これも増税今気配になっていて、一応法人税は、据え置き、もしくはまあ将来的な増税っていうのは考えられている、で所得税に関しては、今のところは据え置きなんですけど、
はい、
将来的には、お金持ちに対する、税率を最高 45% まで上げると、今 40% なんですけど、45% まで上げるというふうなことがまだ検討されている段階ですね、
はいはい、
であと実はもう一つの種類があるんですよ。ここがまた問題なんですけど、あとは資産税と呼ばれる部分なんですね。で資産税って何かっていうと、じゃあ私はマンションを持ってますとか、はい、一戸建てを持ってますとか、株を持ってますとか、っていうものに対してかかる、資産税と呼ばれるもの、一般的に言うと固定資産税であったりとか、
はい、
あと一番大きいのは相続税なんですね。
はあ、
で相続税を上げよう上げようって言って、実は法案通したのに、法案が結局は、またひっくり返されて先延ばしになってるのが相続税の 増税なんですよ。でこれも2015年までにまた先延ばしに3年間になってしまっているんですけど、
はい、
結局 今の相続税って実態ってどんなんか知ってます？
いや相続税あんまり縁がない
ので、
どれぐらいかかっていて、
すごいですよね、
どうなっていきそうなのかって
全くわけわかんないですよね、
はい、
今まあ、これちょっと不謹慎な話なんですけど、
はい、
100人死んだら、
はい、
うん、あの死んだら何人に、あの相続税がかかるのかっていうなると、
はい、
100人死んでも4人にしか相続税かかってないんですよ。
どういうこと ですか？
だからあとの96人には相続税かかんないですよ。
ん、
早い話が金持ちにしか相続税かかんないですよ。
相続するものがないっていう、
あったとしても例えば、はい、3000万円の現預金がありました、
はい、
で家とかもこう住んでる家も当然ありました、もうローンも返し終わってますと、
はい、
言って全部ガッチャンコしても5、6千万円ぐらいの、相続財産だったら相続税かかんないんですよ、
うん、あ、そうなんです
か。そうなんですよ、
まあ、大体がね そんな、
ね、そうですよ、そんな持ってないですから、っていうふうになると、
100
人死んでも96人が相続税かからないっていうのが今の状況なんです。
ほとんどはじゃあかかってないんですね。
そうなんですよ。でそれが問題だというふうに言われてるんですね。で結局資産税って、まあ、相続税の場合は何が問題かっていうと、
うん、
結局お金を持っている人が亡くなられた時に相続をするっていうのは、はい、ぶっちゃけ言うと相続って何も働かなくてお金をもらうっていう行為じゃないですか、まあ、親からにしろですよ、
うん、
ってことはその資産移転に対して、税金を取りましょうっていうのなんですよ、
うん、
でも現実的には100人死んでも96人税金取られてなくて、4人だけがめちゃくちゃ払ってるような状況なんですよね。
あ、そうなんですか、
うん、っていう状況なんです。
なんかうろ覚えですけど60万だか600万だか、
それは
現金が、
現金を毎年もらって、
はいはい、
とかっていうのは贈与税なんですよね。
あ、贈与税
なんです。贈与税なんです。例えば親が今生きている間に、例えば、 恵子ちゃんと、
はい、
ではもうなんか家買いなさいと、
はい、
私もそんなにもう老後も短いし今別にそんなに生活に不自由してるわけじゃないから、うん、買いなさいって言ってお金を与えられたとしたらそれは贈与税なんです
ね。ああなるほど、
うん、
そこにはかかって、
そこには税金は毎年110万円を除いた金額、うん、例えば200万円もらったら90万円部分に税金がかかってくるとかっていうふうな形にはなってるんですけどね、はいはい、そうなんですよ。だから相続税の場合はやっぱりその、はい、亡くなられた親の資産が子供に移転するわけなので、うん、その時には100人中さすがに4人はちょっと少なすぎるだろうと言って、そのまあ免税店っていうんですけど免税店の引き下げを行いましょうという動きがあって、結構みんな相続税だったらお金持ちしか課税されないからいい金持ちから取れよっていう議論もやっぱあって、で一回法案が通って理想だったんですけど結局ダメになったというのがあるのか、
はい、
それとも資産が移った段階でやるのかっていうこのバランスなんですよ、で今の段階で私が少なくとも言えることは、
はい、
相続税はこれから先は、3年後かもしれないし5年後かもしれないですけども絶対に上がります。なぜなら金持ちから取るのが一番楽だから。
まあ、そう今聞いた感じだとすんなり入ってきますね、
うん、でもまあ1億相続財産あって、うん、極端なし2000万円取られても8000万円残るわけなので、
はい、
1億相続財産あって1億2000万円取られるんだったらこれは問題だと思いますけど、うん、まあ、それが一番取りやすい財源との確保としてはやりやすいかなと、ただ相続税だけで賄えるほど国の借金って、小さくないので、まあ、最終的に踏み込まれるのは消費税、
はい、
で消費税も問題はやっぱり大きい買い物ですね。
そうですよね、
車だけだったらまだしも、
うん、
家マンションあとはその、うん、土地には消費税はかからないので、その一軒を建てるにしてもその 上物と呼ばれる建物の部分なんですけど、うん、まあここですね、
ガーッと動くでしょうね。
すごいでしょうね。あの消費税が以前上がった時に、うん、0% から 3% 3% から 5% の時も、うん、駆け込み需要がすごかったんですよね、だからあの今からこれをお聞きのこう皆さんの中で、
はい、
生活設計上家を買う、
うん、
でとかあと大きな買い物をされるような予定がある方は、
はい、
消費税が今後上がるでから買われるとすごい金額無駄に払っちゃうことになるので、
ものすごいですね。
ある程度早めに、あ、家を買ったことではなくて、
ええ、
ある程度早めに設計を考えておかないと、
はい、
ここはもう待ったなしじゃないかなっていうふうに私は思ってますけどね。
あ、そうですね、う
ん、消費税が一番多分皆さんきついですよね、
はい、
所得税とかは正直、まあ、私も会社経営してるので法人税とかいろいろ事業税とか住民税とかいろいろあるんですけど、まあ、ある程度しょうがないなっていう、儲かった時は払わなきゃなんないなっていうのは思ってるんですけど、
はい、
使う分はそれ減らせないですからね、生活費は。そこに 5% から 10% 10% から 20% から 25% になってくると、
はい、
生活設計自体変わっちゃいますからね、
はい、
あの時に買っときゃよかったよ家みたいなっていう議論はいっぱい起こると思いますよ。
そうですね、
はい、だから大増税時代って言ってもやっぱり、
はい、
しっかり考えなきゃなんないのはとりあえず消費する方ですね、
はい、
お金を使う方はある程度予定して今から生活設計を考えるってことがまず大原則ですね、
はい、
それ以上に、まあ、その節税をしたいとかなんとかっていう風になってくるとまた話は別なんですけど、もう大枠としてはそこを考えなきゃならないっていうところはあります、
はい、
まあ、相続税に関してはね、死んだ時しか考えるってことはないので、その時に法案が通ってるか通ってないかみたいなレベルの話ですけども、
はい、
消費税は先に見越せるのでぜひそこまで考えて、はい、生活設計を組み立てていただきたいなというふうに思います、
はい、我が家でもプランを出したいと思います、
はい、
ありがとうございました。久保幸也さんでした。
ありがとうございました。
3月10日土曜日、渋谷にてビジネスパーソンに本当に必要な未来を見るための会計を学ぶセミナーを開催します。会計を学びたいと一念発起してみたものの、その奥深さに仕事に活用するどころか頭にも何も残っていないとおっしゃる方も少なくありません。会計とは本来なぜではなく、だから何なのに答える必要があるのに、実際にそこまでたどり着くことができないのです。今回のセミナーでは久保さんと公認会計士の畑美佐子さんが講師を務め、会計って本当は何のためにあるのという皆さんの素朴な疑問を解決し、会社の未来を決める会計を身につけるために必要な知識を詳しく解説いたします。ビジネスパーソンに本当に必要な未来を見るための会計を学ぶセミナーは3月10日土曜日14時より 渋谷にて開催いたします。詳しくはインスパイアーコンサルティングのホームページをご覧ください。
それではまた次回お会いしましょう。